24/7.時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、少し勘が緩んできたかなという感じはあるんですけれども、
はい、
先生は先週の大雪の中、無事お家には帰れましたでしょうか？
それは日曜日、
日曜日ですね。
日曜日ですか、はい、日曜日は帰れましたね。
そうですか、
はい、
いやもう大変だったと思いますけど。
いやあれはですね、もう本当は終わった後に、パーソナルの、ご希望の方がいらっしゃったんですけれども、キャンセルさせていただきました。
あ、やっぱりね、来る方もなかなかたどり着けないというような環境でもありましたもんね。
いや、かなり残念な感じでいらっしゃったんですけれども、いやいや、もう帰れないしみたいな感じでですね。
あの中でもトレーニングしようという、もう気概にあふれた方は、
いやー、そうですね、大変こう心苦しかったんですけれども、やっぱ帰れないことにはですね、猫が待ってます、
ね。あら、猫ちゃん第一ということでございます、ね。
そういうことです
ね、
はい。
まあ、でも本当にすごく寒かったのがパッとこう緩んで、ちょっとこう春の気配もするかなという、この2日間ぐらい天気がすごくよろしゅうございますけれども。
そうですね、まあ、もう1回ぐらい、まあ、多分冷え込みが出てくると思うんですけれども、ね、まあ、難しいのは寒暖差が大きくなってきてますんで、はい、昼間あったかくてもやっぱり、まあ、夕方とかになるとちょっとまた冷えてきます、でこれでちょっとこううまい具合にこう調整できないと、また体調悪くする人が増えるでしょうね。
なるほどですね、はい。まあ、そんな中、まあ、筋トレもそうですけれども、まあ、ダンスをして、体を温めるなんていうのもいいかと思うんですが、今日森部先生ちょっとダンスのとある報告会に行かれたそうで。
そうです、まあ、ラジオにもですねゲストで出演していただいた、翔子先生率いるファミリアデルカシーノの、
はい、
キューバ報告会というのがありまして、
はい、
昨年の、まあ、12月29日からですね、1月28日だったかなぐらいまで約1ヶ月間、キューバに行かれて、また向こうで、創始者のジョエル先生のレッスンを受けて帰ってこられたということで、そのお土産話を聞きにですね、行ってきたんですけども、もう完全にこう聞くモードで行ってたんですね、そしたら一番最後の急遽の即席レッスンが始まっちゃいまして、
はい、
あ、また冷や汗かきました。
おっと、ダンスのプチレッスンが。
そうなんです、
久しぶりじゃないですか。
そうなんですよ。
踊れましたか？
孫のステップを、
おっと、
やってきました。
素晴らしいですね。私も実は昨日参加させていただいたんですが、
はい、
キューバの綺麗な景色とか建物とか、
ね、カラフルでね、で驚いたのはなんかめちゃめちゃ治安がいいということで。
そうなんですね、
はい、もう夜中に一人で歩いてても全然問題ないみたいなことだし、本当になんか素朴な方が多いということで、めちゃめちゃこう参加された方皆さんですね、キューバぜひ行ってくださいということで、熱烈ななんか観光大使ではないかと思われるぐらいの、トークが行われておりました。
なるほどですね、はい、そのキューバの中での写真の中でですね、ちょっとププって笑ったのがですね、キューバでも
来た
体幹トレーニングしてる風景があったんですよ。びっくりしませんでした。
そうです、MSPB やってもらってましたね。
そうそうそうそう、あれ何でしたっけ、肘で立つ、
はい、エルボースタンディング
ですね。そう、エルボースタンディング、キューバのですねダンスのレッスンの前にみんなやってるっていうね。
いや本当嬉しかったですね。
これはもう森部先生も行くしかないですね、これ。
いや私はですね
キューバ、
はい、1ヶ月ちょっと長いですよね。
あ、そうですね。
はい、働けって言われましたね。
ね、じゃあぜひこう MSPP を伝えられる人がキューバでやると。
そうですね、
森部メソッドですね、
はい、そのために私が教えますんで。
なるほど、
はい、
じゃあ僕行こうかな。
行ってらっしゃい、はい。
さあ、ということで番組はですね、後日も聞いていただけますようにネット上で配信も行っております。Facebook をなさっている方はぜひ福岡街角森部塾の Facebook ページにいいねをお願いいたします。そうしますと放送アーカイブがタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送をお聞きいただけますので、チェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部塾、この番組は株式会社ゲット、IMB 株式会社の提供でお送りいたします。
最高品質を目指して作りました IMB のオメガ3 DHA EPA 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出。今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマイジムのコーナーです。さあ今日のマイジムなんですけれども、
はい、
私この森部地区に通うようになってですね、体幹トレーニングさせていただいて、まあ、様々な自分の変化も感じて大変、楽しく面白く、ね、みんなに伝えたいなという気持ちになっているところなんですけれども、こうニュースとかを見ていてですね、はい、あーって思うことも多々ありまして。
ありますか。
はい、その大きなあーがこの前あったんですね。
なんでしょう。
お相撲の、
ええ、
はい、琴奨菊さんが、
地元出身の力士ですね、
はい、柳川でしたっけ。
そうです。
優勝されたじゃないですか。初優勝。
初優勝ですね、ええ、ちょっと遅まきながらということで。
そうですよね、はい、私も琴奨菊あまり相撲詳しくないんですけど、琴奨菊さんのお話、よくスポーツのお詳しい方とか解説者とかのですねお話を聞いてると、惜しいみたいな、もっとなんで頑張らないんだみたいな話をこうたまに聞いていたところだったんですね。でなんかカド番も結構体験されてて。
多かったですよね。カド番
ですよね。5回か6回、
5回ですね。
ですよね、はい、でそんなこうギリギリなところでも頑張れっていうところで踏ん張って踏ん張って今回初優勝、わーやったねって言ってたら、その陰に体幹トレーニングがあったっていうのがドーンとニュースに出てたんですよ。
そうですね。
パーソナルなトレーナーをつけて、
はい、
体幹トレーニングをやったことで今まで成し得なかった成績を収められたってなったんで、その映像とかを見ていると、トレーナーとマンツーマンでですね、本当に追い込まれている、我々がジムで追い込まれてるのと同じように、まだいけるみたいな感じで追い込まれてまして、
はい、
うわこういうことがあったから優勝できたんだというのがですね、お相撲さんってもう元々すごくハードなトレーニングされてるじゃないですか。でもそれプラスアルファで体幹といいますか、ね、筋トレをやったから成績を収められたというのが、また僕にとってもうわっよっしゃじゃないですけど、そうなんだっていう驚きと発見とですね、喜びがあったんですけど、先生あのニュースをご覧になってどう思われましたか。
まあ、もちろんですね、体幹トレーニングっていうのは、はい、まあ、すごい今有効性のあるトレーニングで、これは必ずしも競技スポーツ選手だけではなく、
はい、
二足歩行しているすべての人類にとって有効なトレーニングであることはもう間違いないですね。はい、
二足歩行をしている人間にとってそれはどういう意味ですか。
いやもう単純な話、
はい、
体の長さがあるじゃないですか。
長さ、はい、
でその長さを構成している骨っていうのが積み木みたいに重なってるわけですから、その積み木みたいに重なってる骨をいつもこう最適な状態で、
はい、
その場所を特定できないことには、
うん、
へなへなした状態になってしまうわけですね、
うんうんうん、
ダンスやる人はダンスを踊れないし、
うん、
まあ、例えば、まあ、お習字を書くとかですね、まあ、その例えばピアノを弾くとか、
うん、
まあ、楽器の演奏をするとか、
うんうん、
そういった時でもこう体がふにゃってなってたら、やっぱりいいパフォーマンスを発揮できないのは当然のことです、はい、
うんうんうん、
でそこに競技選手の場合だと相手とぶつかるとか、
はい、
引き合いをするとかですね、か、うんうん、わさなければいけないとかいう、
うん、
まあ、より大きなその力というものが瞬時に起きたり、それが繰り返し断続的に起きたりとかしてきますので、うん、相当な体幹の強さがないといけないはずなんですね、
うんうんうんうん、
ところがそれを例えばその専門のスポーツの選手だと、その専門スポーツの技術練習をやっていく中で、はい、まあ、自然にまあ鍛えられる部分はもちろんありますけれども、そこにあまりにもエネルギーをかけすぎてしまって、はい、他の運動プログラムをあまり導入しないというケースが非常に多いですね。はい、
相撲は私も練習風景ニュースとかでしか見たことないんですが、かなりこう地道な鉄砲を打ったりとか、四股踏んだりとか、すり足やったりとか、あれで十分なんか体幹トレーニングできてるような気がするんですけど、そうじゃないわけなんですね。
違いますね、
うんうんうん、
あれはもう絶対やらなければいけないことで、まあ、野球で言えばキャッチボールとかね、
ほうほうほう、
サッカーで言えばパスとかドリブルみたいなのと同じようなもんで、
うん、
それはもうやって当たり前の話なんです、
うんうんうん、
ただそれで他人と競いながらその自分の相撲を取るってことになった場合に、例えば幕内力士のまあ平均体重でもおそらく150キロ超えてると思うんですけど、はい、まあ、2人で300キロじゃないですか、
うんうん、
まあ、そこの中でまあくんずほぐれつみたいな状態でもう押したり引いたりひねったりとか入ってくるわけですから、それはもう生半可なもんじゃないわけですよ、
うん、
ただそれ以上の力を持ってないと当然耐えれないわけですから、うん、まあ、今までやってなかった方がやっぱ不思議ですよね。
なるほどですね、うん、でもこの流れで、いろんな部屋でそういうこうパーソナルなトレーナーをつけて、各自分たちのこう一人一人の弱みだったり、まあ、そういうのを強化するための体幹トレーニングとか筋トレが普及する可能性って高いんじゃないかと思います
。ないでしょうね。
あ、普及しない。
はい、まあ、みんなそんなに相撲で強くなってやろうなんて思ってないですよ。
お、
はい、相撲部屋にこう入って、はい、で、まあ、ご飯を食べるっていうことに関しては、ね、一生懸命やらないとですね、うん、まあ、いけないわけなんですけれども、ね、あのみんながみんな何が何でも強くなってやろうっていうの人たちばっかりじゃないので。
そうなんですか。
そうですね、
力士はもう何が何でも強くなろうっていう人たちの集まりじゃないんですか。
いや、それだったらもっとやってるでしょうね。
お、はい、そうですか。じゃあ琴奨菊はそこは自分の中でもある意味こう変革を自分でしようと強く思われて取り組まれたってことですね。
まあ、いい人との出会いがあったんだとは思いますけれども、うんうんうん、あの絶対トレーニングあった方がいいなんてことは誰だって分かってるわけですよ、うん、で、まあ、それこそもう相当昔の話になりますけど、25年ぐらい前の話になりますけれども、はい、まあ元まあ横綱だったまあ北の富士親方がまあ九州場所の時にまあ福岡にいらっしゃった時にまあたまたま接点があってまあ一緒にトレーニングとかさせていただいたことあるんですけれども、当時まだ千代の富士とかですね、北勝海が現役だったんです。でまあ自分の部屋にまあ横綱がまあそのお二人いるわけじゃないですか。みんなもっとトレーニングすればいいんじゃないですかみたいな感じでもう軽く言ったら、森部君ねってこうみんながみんなこう力士が強くなろうと思ってやってるんじゃないんだよ、っていう感じです。もう、
そうですか。
うまいものがまあ食えて、まあ、その寝るところに困らないとか、
はい、
そんな感じでやってるやつもいっぱいいんだよみたいな感じだったので、これはかなりやっぱ僕はショックを受けました ね、
ですね、
はい、でその後、まあ、時代が徐々にこう変わり、はい、まあ、トレーニングする人たちが増えてきて、うん、やっと、まあ、ウエイトトレーニングとかいうのが、うん、まあ、力士の間でも普通に行われるようにこうなってきてからはですね、うん、かなり、まあ、ジムに通ったりする人たちも増えてきたんですけれども、ね、まあ、僕もその貴乃花一門の、はい、大阪場所の時にですね、まあ、呼ばれて行って、まあ、力士さんたちのこう面談カウンセリングをさせていただいたんですけれども、うん、トレーニングやってあるわけですよ、うん、でこんなことやってますあんなことやってますっていう
筋トレのメニューですか、
はい、まあ、言われるんですけれども、想像していた以上に負荷は大きくはないですね、
う
ん、
そうですか、
はい、
あんなに体重あるのに
あるのに、ものすごくやっぱ偏ってますね。
そうですか、
はい、まあ、その時点では別に契約するかどうかとかいうのはもう決まってなかったので、うん、まあ、細かなアドバイスは僕はしてないですけれども、うんうん、まあ、もし自分がパーソナルトレーナーでこうつくんであれば絶対そんなことさせないなっていうような感じでした。
なるほどですね、うん、でも本当にこの琴奨菊のニュースでまたこの体幹が注目を集めますし、あともう一つ試合の前にやっていたあれなんていうんですかね、自分のこうモチベーションを上げるポージングのですね、
はいはい、
コトバウアーですか、
キクバウア
ーあ、キクバウアー、あ、そうか、はい、キクバウアーですかね、はい、
あれも、まあ、メンタルトレーニングとかのまあ応用だとは思われます、まあ、本人が分かってやってるのか誰かがまあアドバイスしたのかそれは分かりませんけれども、まあ、力士の仕切りにしてもやっぱりこうその人のこう、まあ、パフォーマンスって全然違うじゃないですか、みんな、
はいはいはい、
ものすごく塩まいたりとかですね、うんうん、顔をバチバチ叩いたりとかいろいろありますけど、
そういうのは昔からあるっちゃありますね。
あります。
なるほどなるほど、
はい、
面白いなと思ってですね。でその中でそのトレーニングの風景もですね実は出てて、うん、琴奨菊さんですね、トレーナーさんが使ってたのはですねなんかこう重りみたいなものなんですけど、また鉄アレイとかバーベルとはまたちょっと違う、こう持ち手の先に重りがあるようなものをこう足をですね開いて上下にこう体を軸にしてこう振り回していたようなそんなトレーニングだったんですけど、あれはなんか特殊な重りなんですかね。
ケトルベルっていうトレーニング器具ですね。
ケトルベル、
はい、
ほうほうほう。特徴としてはそういうふうな持ち手の先に重りがあるというような感じなんですか。
まあ、分かりやすく言ったら、はい、夜間が鉄でできてるみたいな。
あ、めっちゃ重いですねそういう重りがあるわけなんですね、ケトルベルっていうことですね。はい、あれはどういう目的とかどういう使い方をするためにできているものなんですか。
いや、まあ、基本的には、まあ、はい、筋力トレーニングを、ええ、まあ、やりやすい器具ということで考えられたものなんですけれども、ええ、はい、形状がそのダンベルとかバーベルのように、うん、 その握りの部分っていうのが物体の中心にはないので、うんうん、やっぱりあの持ち方によってはですね、
はい、
あの非常にこう重心が変わるわけですよ。
なるほど、
はい、だから持ちにくくなったり、
はい、
逆に持ちやすくなったりとか、
ほうほうほうほう、
いうようなことが姿勢を変えたり、
はい、
グリップを変えることによってまあ瞬時にできるという特徴がありますね。
なるほどですね、はい、ちなみにあの琴奨菊がやっていたのはですね、それを両手で持って上下に、頭上とそして股間の下とですね、こう振り回していたんですけれども、はい、あれはあのどういったところに効くトレーニングになるんですかね。
まあ、重心のこうバランスを取るということですよね。
おおお、重心の
上下方向に関して言えば、
うんうんうん、
下に下ろしていくときっていうのは、はい、まあ、重力に引っ張られる方がなので、加速が発生するわけですよね、
はい、
あのプラスの方向に、
うんうんうん、
でそれを次上向きに切り返さなきゃいけないときには急激に速度をゼロにしなきゃいけないので、
うんうん、
ものすごいやっぱストレスが、まあ、股関節、腰とか首肩とかにかかってくるわけです、
はい、なるほど、
それに、まあ、耐える練習、はい、そこから立ち上がりの部分は今度は爆発力を発揮する方ですね。筋肉をこう短縮して体を伸ばす方向に動かす、
はい、
まあ、これはあのぶちかましの時とかに、
はい、
まあ、使うやつで、その重心の切り返しをうまくやるっていうのが一つの目標、まあ、目的になってると思います。
なるほどですね、はい、よくあのケトルベルを使うトレーニングではあのポージングっていうのはもう結構もうあのポピュラーなやり方になるんですか。
そうですね、はい、まあ、一番やりやすいような動きにはなると思いますけれども、うん、あれはもう本当に数あるいろんなこう、まあ、種目の中のまあ一つに過ぎず。
そうですか、
はい、
他にはどんな使い方があるんですか、ケトルベルは。
いや、もうキリがないですね、もう説明のしようがないです、う
ん、お、先生は主にどういった時に使ったりとかいうなんか使い方がございますか。
いや、僕は使わないですね。
あ、そうなんですね、
はい、持ってないから。
あ、そうなんですね、
はい、あれば使いますけど、
ほうほうほう、
はい、まあ、わざわざ買ってまでする必要もないかなと。
なるほど。じゃあ例えばですね、まあ、僕みたいにああやってすごく体幹鍛えてるんだ、僕もやりたいというちょっと、まあ、筋トレマニアじゃないですけど、
あ、買ってマイケトルベルを持ってきてください。
あ、なるほどですね、はい、そういう方法もあると。ちなみに
そうするとあのキープしておきますんで、
あ、まあ、ボトルみたいにキープなるほどですね。ちなみにあのケトルベルがなくても、はい、あれと同じような、まあ、体幹トレーニングができるポージングというのがあればですね、ちょっと伺いたいなと思うんです
けど。そういえばダンベルもできるし、
はい、
あのバーベルのプレートでもできるし、
うん、
あ、それこそ何でしょう、あのペットボトルの中には水入れたりとかでも全然できます、
はいはいはい、なるほど。自重でやる方法って何かございますか。
自重でケトルベルと同じような
効果を出す、
効果を出すってことは、はい、まあ、できないですね。
あ、そうなんですね、
はい、
やっぱりあれはそういうふうなこう重りの先に、グリップ
が、いや、そうそう、動かすことによって遠心力が発生したりとかするわけですから、それを使ってるわけですよ。
なるほど。じゃああれはもう自重体感とは全く違うという。
そうですね、なんか特殊能力で自分の手を瞬時にでかくするとかね、そういうことができるのは別ですけど
はいはい、はい、
それは無理じゃないですか。
なるほどですね、は
い、まあ、姑息なことを考えずに買った方が早いですよ。
なるほど、
はい、
ということでぜひあのトレーニングをしてみたい方はですね、ケトルベルという名前ですので、買ってみてください。さあ、そんなですね、森部先生の実はセミナーがまた東京であるということで、
まあ、あるかどうかちょっと分かんないです。これは企画の段階なので。
あ、そうなんですね、
当然お客様がいらっしゃらなければ、
はい、
あの開店休業ということになるわけですけども、
ええ、
今回あの僕11日にですね、
はい、
あの研修を受けることになっておりまして、自分の、
はい、
これはあのスタジオの中でですね、
はい、
まあ、喋ってる風を、まあ、動画で撮影したりとかしながら、うん、そこの中でこう喋りの癖を見出したり、
はい、
もうちょっとこうした方が分かりやすいんじゃないの、
は
い、っていうようなね、まあ、そういったところをこう、まあ、自らこう動画でこう振り返りながら、うんうんうん、あのもっとこう喋りのパフォーマンスをアップさせるみたいな、まあ、そういうまあ研修をちょっとまあ受けようかなと思っておりまして。
素晴らしい。
じゃあせっかく東京に行きますんで、
こう、
まあ、前日入りしますから、
うん、
だったらちょっとなんかやろっかということで、以前まあうちの会社で働いていた、
はい、
まあ、それこそ九州共立大学出身のですね、まあ教え子がいますので、彼にまあちょっとお願いをしまして、
うんうん、
でちょっとセミナーの企画を立ててもらったということです。
そうなんですね、
はい、だから中身については僕はもう一切タッチしてないので、
はい、
勝手にまあ彼が考えてこんなのやりましょうみたいな感じでやっなったところで、もし集客ができれば私がそこに行って喋らせていただくと。
なるほどですね、
いうことになってます。
ぜひ東京にいらっしゃる森部ファンの皆さん、ね、ぜひ集まっていただいて、
そうですね、
セミナーね、できたらいいなと思いますよ、はい。期日が2月の10日水曜日の19時から21時半というふうになっております。会場をですね、こちら渋谷区桜ヶ丘町の、加工桜ヶ丘ビル3階のセミナールームを予定しておりますので、ぜひチェックしてみてください。この情報もですね、Facebook の森部塾ページにアップしますので、
これでも場所が決まってるってことはもう押さえてるんですよね。
押さえてる先生、あら、そこはまだご存じなかった。
でもこれ集まらなかったら、はい、セミナールーム代って誰が払うんですかね。
それは多分ですね、そうかもしれません。皆さん、
なんとか集まってください。
ということでございます。この情報もですね、Facebook ページにアップしますので、ぜひ後日チェックしてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ここでマッスルソングいきたいと思います。先生、お願いいたします。
はい。ではポルノグラフィティでアポロ。